あなたのお金を笑顔にする幸せなお金の専門家作家の本田健です。今回のテーマは最高のコミュニケーション術、人に好かれる5つの法則というテーマでお話していきたいと思います。今回はですね、自分の失敗談を話すということをテーマにお話していきましょう。これはですね、今までいろんな作家、講演家の人たちの話を聞いてみて、どこにみんな食いつくのかなっていうふうに、リサーチしたり、あるいは自分も体験したところ、人はですね、成功した話にも魅了されるんですけど、人がどうやって失敗したのかっていう話、これにですね、結構惹かれるんですよね。作家の邱永漢さん、お金の専門家でもあった台湾出身の直木賞作家で、そして一時代を築かれた方ですけど、この方のですね、ベストセラーの一つに、彼はお金の神様って言われたんですけど、お金の神様が失敗した話っていうのがありまして、そのお金の神様と言われる邱永漢さんがいっぱい損した話が盛り込まれてるんですよね。この本はすごいベストセラーになったんですけど、なぜかというと、こうやって儲けました。これはね、素晴らしいんだけど、ちょっと退屈なんですよね。なので、僕は講演をやるときにも必ずいろんなところに失敗談を入れるようにしています。僕の友人なんかも必ずそういうのをやってるんですけど、例えば作家として、あるいは講演家としてユニークな活動をするためには、やっぱりどれだけ成功してるかとかうまくいったかってことを話す必要もあるわけですよ。僕の友人の一人にデーブ・アスプレイっていうシリコンバレー式食事法、バターコーヒーを発明して、今世界的に会社を展開している人がいるんですけど、彼がエクスポとかやると3000人とかね、その規模で大きなセミナーを開催してるんですけども、20代すごくシリコンバレーで成功して、けれども健康の分野では全然ダメで、とにかくもうジャンクフードをいっぱい食べて100何十キロかに太っちゃって、そしてコレステロール値とか最悪で、そしてビジネスはうまくいくんですけど、最終的にですね、こう健康がダメで、また次のビジネス始めるんですけど、せっかく会社を売却して6億円かななんかで売却したのに、あっという間にそれを全額吸っちゃうって話をするんですよね。普通に考えたら6億円稼いだだけでもすごいじゃないですか。だから6億円で会社を売却しましたプーみたいな、俺かっこいいみたいなことで言ったらいいのに、6億稼いだんだけどデブで全然モテなくて、6億も一瞬で吸っちゃったんですよって言ったら、なんかみんなすごい受けてたけど、なんかすごい楽しいんですよね。でもちろんまた彼成功するわけだから、その6億吸ったっていうのをある意味失敗談としてネタにね、して使ってるわけですけども、でも例えばそういうことを言わずにシリコンバレーで成功して、そして会社を売却して、その後また新しい会社を作ったらまた成功しちゃってって言ったら単なる嫌味なやつになりますよね。そういった意味で自分がどうやって失敗してるのかみたいな感じの話を最初にするとですね、すごく親近感が出てくるっていうか、自分と一緒だっていうふうに思われるっていう、そういう話があります。なので僕も英語で話するときは必ず英語でね、下手くそな冗談を言って、で、そしてすごく大変なんですって、僕はこう英語を話す回路っていうのはだいたい30分から1時間で焼き切れてしまいます。っていうのは日本語の語順っていうのは英語と逆で、例えば I love you って英語で言うけど、日本語では I you love って言うんですって。だから30分から1時間僕が講演すると、もう英語の回路がなくなっちゃって、最終的にはスターウォーズのマスターヨーダみたいな話し方になりますって。でその時には僕は適当に言葉をあなたたちに投げかけるので、それを自分で文章にしてくださいとか言うと、すごくそれで受けるんですよね。それで、その割にはちゃんとして英語頑張ってんじゃないかみたいな評価も受けたりとかして、最初から自分がいかにできないかとかっていう話をするとですね、結構みんな許してくれるみたいな感じになるんです。で例えば僕はこの間フェニックスっていうアリゾナのですね、街で講演したんですけど、僕は最初のつかみのジョークってどんな話をしたかというと、アメリカで招待されて、講演に行くんだよって友達に言ったら、お前どこに行くのっていうふうに言われて、僕はね、ポエニクスに行くんだよ。ポエニクスって知ってる？アリゾナのポエニクスよ。って言ったら、え？って言って友達に見せたら、彼女が笑い出して、ケンって、ポエニクスじゃなくて、ケンはね、フェニックスに行くんだよって。え？って。でも、綴りは確かに、ポエニクスって書くんですよ。英語わからないみたいな感じで、僕は喋ったんですよね。アメリカンピーポー、アメリカの人たち、なんでこれがポエニクスじゃなくてフェニックスなのっていうふうにしたら、もう超ウケて。で、それだけ英語って難しいんだ、わからないんだ、みたいな感じの話をして、こんなんだったらアメリカではね、訴えるのが流行ってるから、僕は英語を訴えるとかっていうふうにしたら、またすごいウケて。 まあそんな感じで、英語は最初から下手くそだっていうことを自分で言って、I'm sorry とか、日本人結構謝るんですよ。英語下手くそでごめんなさいとかって。最初から謝ってスタートするのは僕はやりたくなかったので、そういうふうな冗談を交えて話すと、もう最初からですね、いいやつだなっていうか面白いやつだなっていうふうに思ってくれる。まあそういう意味では自分の失敗を笑える。まあこれは関西人っていうのもあるのかもしれませんけど、自分が失敗してるってことをいつも笑えるような、そういうですね、こう感性っていうか、そして笑える人っていうのはすごく強い人だし、余裕がある人なんですよね。なので、自分をその自虐ネタみたいな感じでできるかどうか。これはですね、とっても大事だと思います。もう一つね、どういう冗談を言ってるかっていうのを紹介したいんですけど、例えば僕は皆さんがね、すごい先生だと思ってるかもしれないけど、言ってることとやってること全然違いますっていうのから最初に英語のスピーチを入ります。で、その一つに、僕の名前はホンダだけど、車はトヨタのプリウスですって言うと、大抵アメリカ人はドカーンって受けるんですよ。だから普段やってることと言ってることが全然違うとかっていう話に持っていくんですけどね。まあそういう意味で自分のことを面白おかしく話せる人っていうのは余裕があると思われるので、なのでその人のことが好きになっちゃうんですよね。なので自慢ばっかりして俺はこんだけ上場したとか、例えば本だったらこんだけ売れたとか、こういうことをやって成功したみたいなことばっかり言ってるとすごい退屈な人になっちゃう。でもいやもうあの時恥ずかしいことになっちゃって、もうみんなこんな笑われてもう死んだよとかね。そんな感じの話を僕は特に入れるようにしてます。でもその自分が失敗した話の中から新しくレッスンを学んで、でそれでいろいろやったんだけどまた失敗しちゃってねみたいな感じのことを言った方が、まあ、あえてね、なんかそんなにネタとして言う必要はありませんけど、でも実際に成功してる人ってめっちゃ失敗してるんですよ。なので僕ももう恥ずかしい失敗はもう死ぬほどしてて、で、そんな感じでね、いかに失敗してるのかってことを自己開示することは、相手の心を開くってことになると思います。もう一つ、例えばアメリカでどういうふうなギャグを言ってるかっていうと、ある時道歩いてたら、ティーネイジャーの子がね、僕にすごく笑顔で、こうやってるから、なんか嬉しくなっちゃって、僕もこうやったら、すぐ僕の後ろに、めっちゃイケメンの20代の彼がいて、僕じゃなくて、この人になんか恋してたのと思って、もうなんか泣きたいわ、死にたいわっていうふうに思いましたとかっていう話をすると、まあそれがまたドカンと受けたりとかして、まあそんな感じのね、もう恥をかきながら、もうなんか汗をかきながら笑いを取って、世界でやっております。まあそんな形でね、自分の失敗を面白おかしく話しながらやっていく人、そういった人が好かれると思います。ここで IQ、EQ 的な話をすると、まあ、IQ 的な話でいくとね、そのあんまりこう言うと計算っぽく聞こえるかもしれませんけど、失敗をしたとか失敗してるんですっていうことを言うことで無防備になります。で、人って無防備な人を攻撃したりとかって思わないし、無防備な人って、まあ、ある意味、猫ちゃんとかワンちゃんだとお腹をもう見せて万歳みたいな感じにしてるわけですよね。まあ、そうやって無防備で飛び込んでくる人に人はあんまり危害を加えたいっていうのは思わないものなんです。なので最初から自分が失敗してね、みたいな感じのことを開示できる人。この人はですね、当然相手もそんなに構えずに、リラックスして接することができる。これがですね、自己開示したり、失敗の話をする。こういう人が好かれるという一つの説明ですね。そして EQ 的な説明でいくと、その、こんなこと失敗しちゃって、ああいうこと失敗しちゃってっていうふうに言うと、すごく正直な人だっていうふうに思うと思います。そして同時にですね、さっきも言いましたけども、余裕がある人だっていうふうに思うので、安心するんですよね。なんかこう、すごく攻撃的なことを言ってきたりだとか、俺はこんだけすごいとか、私はすごいとかって、マウント取られたら、ちょっとなんかこう、しんどいですよね。そうじゃなくて、あ、そんなこと一切心配しなくていい、気兼ねない人なんだなって、すごくフラットな人で、あまり緊張しなくてもいい人なんだなっていうふうに思ってもらえたら、そこでこう人間的なこうつながりっていうのができると思います。これは例えば、その年代が違ってね、例えば僕は50代ですけど、相手が20代の女性だったとしても、普通だったらこうちょっと違和感があったりとかすると思うんですけど、そのなんかこのおじさん面白いなって思ってもらったりとか、まあ、安心してもらえるっていう、ね、そういうきっかけになりますよね。なので、心の扉を無理やりこじ開けるんじゃなくて、こっちが開けてると相手も自然と開いてくるっていう、そういうふうな感じだと思ってください。ではですね、このハピマネーワークの時間になりました。何をやっていただきたいかというと、あなたのおもろい失敗談、ぜひシェアしてください。 これね、長くてもいいですよ。僕を読ませていただきます。最近のことからいいですし、何年か前のことでもいいです。あなたの恥ずかしかった体験っていうのはありますか？あんまり恥ずかしい体験を書けとは言いませんけど、まあ、ちょっと笑えるような恥ずかしい体験、そういったことをですね、やっていただけたらと思います。せっかくですからもう一つネタを話すと、この間アメリカに行った時に、間違えてですね、女性のトイレの方に入ってしまいました。そうするとおばあさんと勝ち合ってしまって、でそしておばあさんがにっこり笑って、あなたはね、違う部屋にいるのよ、私があなたが行くべき部屋に連れて行ってきましょうって言って、80代ぐらいのおばあさんだと思うんですけど、おばあさんに手連れられて男性のトイレに連れて行かれたってことがありました。あの時は泣きそうになりましたね。もう一個トイレで行くと同じようなことがあったんですけど、おじいちゃんが、ね、出てきたんですよ。で、おじいちゃんが出てきたから当然男子トイレだと思うじゃないですか。これヘルシンキの話ですよ。でもそのフィンランドでここで書いてあったんで分かんなかったんです、男性か女性か。でそしてそこで用を足して、でそして出てきたら僕のその友人が超受けてるんですよ。そんな、何がおかしいのって言ったら、ケン知ってるって、ケンが出てきたのは女性トイレなんだよって言って、ってさっきおじいちゃんがその出てきたから男性トイレだと思ったんだよって言ったら、そのおじいちゃんちょっとボケてたんじゃないのって。でももし僕それ警察かなんか来たら僕現行犯逮捕じゃないですか。で、あのおじいさんが出たからって言ったら、そのおじいさんどこにいるのか証明してみっていうふうに言われたら証明できないわけですよね。だからそのおじいさんが出てきたのを信じてしまったがゆえに、僕は女性トイレに行って、その時誰もいなかったからよかったですけど、あわや偉いことになることだった。そうすると日本のベストセラー作家、痴漢で捕まるとかっていうようになったかもしれませんね。危なかったですね。まあそんな感じの恥ずかしいことも僕はもうしょっちゅうあります。だからわざわざそのなんかネタとして披露しなくても、もう毎日のようにそういう恥ずかしい思いをしてるんですけど、いいネタ募集中です。そのうち皆さんのやつをちょっとデフォルメして、なんか海外で使わせてもらうかもしれません。これは死んだなとか恥ずかしかったな、泣きそうだったな。これをね、書いていただけたらと思います。ぜひあなたの、失敗談、恥ずかしかった、そういう話をこちらに書いてみてください。お互い面白かったらいい話だねとか、面白かったとかっていうのを称え合いましょう。そして失敗談を話せる人の方が人間的に素晴らしい、強いということもぜひ思い出してください。あなたのお金を笑顔にする幸せなお金の専門家、作家の本田健でした。この度、ハピマネ会員をスタートすることになりました。ハピマネ会員とは、ハッピーマネーの短い略語ですが、幸せなお金について楽しく学ぶ、そういうふうなプロジェクトです。具体的には5つあります。1番目、YouTube では言えない本田健の本音。2番目、世界を歩く本田健が今考えていること。3番目、お金の心理的ブロックを癒すカウンセリングワーク。4番目、ここでしか話せないお金とエネルギーの話。5番目、あなたのお金の器を大きくするハピマネ実践ワーク。こういったものをお届けします。これからグローバルに展開するハピマネ会員、幸せなお金について楽しく学びたいという方は、今すぐこの概要欄を見てみてください。